プロフィールを紹介させていただきます。アソマ先生は大正12年埼玉県笹久保にお生まれになり、26歳の時に寺内万次郎氏、渡辺武雄氏に師事されます。その後30歳で日展に初入選、43歳でご家族全員をアメリカに呼ばれ、その後故徳久克己長老の講演会で清張の家に触れられ、身教えを画風に生かされながらも、現在もなおご活躍中です。先生のお経歴はあまりにも華々しく、短い時間では紹介しきれませんので、詳しくはお手持ちの先生のご略歴をご用意させていただきましたので、この2部をご覧ください。皆さんよくご存知の白鳩会副総裁、谷口順子先生ご著書、花の旅立ちのこの草画も先生の作でございます。ご講演のテーマは、身教えのキャンパスに向かいて、描き続けていくとしつき、その力の源はでございます。テキストは、生命の実相第7巻、第8巻、それぞれ定価は1000円です。場内でも頒布しておりますので、手を挙げてお示しください。なお、先生の画集は、アメリカでは1万円で販売されておりますが、本日は特に15冊限定で3500円でお分けくださいます。お帰りの際、受付でお求めください。なお、携帯電話の着信音はマナーモードにしていただくか、電源をお切りくださいますよう重ねてお願い申し上げます。では、先生、ご講演をよろしくお願いいたします。
皆さん、ありがとうございます。楽にしてください。30分もう経ちますからね。ぼつぼつ足しびれ始めますよ。ですから楽にしてね、硬くなってこう引かないで、足崩して結構ですから、その方が楽です。私の方もあんまりこうきちんとされてるとね、話がだんだん硬くなってきますから、ゆっくりこうリラックスしてね、お聞きください。本当は今日はね、お招きに預かりまして、本当ありがとうございます。もうこの頃ようやく皆さんの前でお話しする、大変光栄なんです。ですから、喜びでね、話をしたいと思います。こっちにした方がいいのかな。この方がいいですか。今聞こえますか。まずですね、妙な名前でしょ。妙な名前なんですよ。あんまり見たこと聞いたことない名前なんです。私も私の生まれは埼玉のど田舎なんですがね、ここではね、不思議なことにこのアソマっていう、アソマね、アソマっていう名前が70件ほどあるんです。他にはないんですよ。どうもここのところから聞こえますか、これ。大丈夫？え？ちゃんと入ってる？入ってない。入ってないって。どうもね、こうやっぱり響きがないからね、おかしいなと思ったんですけど。そうですか。本来よく聞こえます。私の方にもよく聞こえますから大丈夫です。初めはね、これ生まれたところで、育っていったんですから、別に不思議はなかったんですが、私34歳の時か5歳の時か、その辺のところでパリ留学してるんですよ。 フランス留学ね。フランス行ってるんです。その時に行って、初めてこれは変な名前だっての気がついたんですよ。友達がね、あれ変な名前だな。お前の名前なんて言うんですか。アソーマだ。アソーマ、これなんて言う、その下は何だっけ、正しいだって言ったら、そうは読まないよ。これはショーと読むって。遊びましょうって言うんです。はぁはぁ、なるほど。俺の名前は面白い名前だなと思って、その時。それから遊び始めちゃった。やっぱりこれ言葉の力ですよね。それ知らなかった、その時は。言葉の力なんて、成長の絵入ってませんから、知らない。だけど、いつの間にか、あの名前の通り遊び始めてしまう。止まらない、それが。この頃は止まったんですよ。この頃は止まって、ちゃんと真面目にやってますけどね。その頃はそうだったんです。あのね、ニューヨークで会った人が来てますわ。私ね、ニューヨークにね、38年いたんですよ。ですから、日本で38までいたんです。それから、ニューヨークに行って38年。ちょうどね、半分半分だった。今度、日本に帰ってきましたから、少し日本の、にいるの方が少し長くなりましたけどね。大体半分半分。そうなるとね、これね、人間の生活がね、アメリカ的になっちゃうんですよね。どうも日本に帰ってきて調子が合わない、調子が合わないと思ったら、やっぱりね、そりゃ、そういうわけなんですよね。向こうに長くいたから、調子が狂っちゃうんですよ。日本人なんだけど、で、じゃあ英語はよっぽどできるのかしたらできねえ。うまくできてるね。ほんと。で、日本語は忘れてきてるんですよ。だいぶ。そうするとね、どういう現象が出てくるかって言ったら、日本語もよくできないし、英語もよくできない。妙な人間になってきちゃってね、これはもう日本に帰ってきてよかったですよ。一番嬉しいのは、日本語がちゃんと喋れること。皆さんの前でね。本当ですよ。あのね、英語もね、ちゃんと勉強した人はちゃんとできるんです。私は、大嫌いにね、英語とか外国語がね、だからフランス行った時はフランス語が、これ試験だったんでね、とーっても大変だったんですよ。私はね、フランス留学に行くに、7回目に、合格したんですよ。だからね、皆さんのお子さんなんかでね、1回、2回、大学滑ったりね、高校滑ったりする人がいるんだけど、心配ないって。私は6回滑ったんだよ。7回目に入ってんですよ。だって、1回で入った人と、じゃあ7回で入ったらどう違うかって言ったら同じですよ。入っちまえば同じなの。だからね、1回、2回滑った方がいいんです、その人の人生のために。それはね、滑った時は残念だからね、悔しくてしょうがないよ。恥ずかしいしね。一番恥ずかしかったのは、本当は家内だったろうと思うんですよ。ねえ、5回も滑ってまだ受からない。お宅の先生はフランスへ行くそうですねって言われる。ねえ、私は教師してたから、学校の教師してたんですよ。中学校のね、江野先生したんです。先生、フランス行くんだそうですね。聞かれるわけですよ。うん、行くよ。いつ行くのって言われたってわかんないから、まあ、そのうち行くよ。まあ、そういうふうにごまかしてたんですけども、6回も落っこっちゃうとね、これね、言い訳つかないよね。まだ行かないんですか、先生。どうしたんですか。おそらく家内も随分そうやって言われただろうと思うんです。私がまた落っこったって言うとね、お父さん、またやればいいですよって言うんですよ。これはね、大変私にとっては良かったんです。またやればいいよ。もう、お父さん困ったよ。もう、他の人からもういつフランス行くんだって言われるし、困っちゃったよって言わないんですよ。 おそらく、人はそう言ってたでしょう。家内はね、そう言わなかった。またやればいいですよ。それで私は助けられたんです。それで7回目についに入っちゃった。これも成績優秀で入ったんじゃないんですよ。もう本当はね、私より優秀なやつがいた。だけどもね、何回も何回も、まだまだ来るっていうんですよ。しまいに試験官が嫌になっちゃってね。試験官がね、呆れちゃったんですよ。また来たよ、あの人は。また来たって私はね、10回でも15回でも通るまでやりますよ。そしたらね、まあ、仕方がないから、じゃあ、今回は通しますって言うんですよ。面白いよね。昔はそういうところあったんですよ。この頃だんだんそういう気風がなくなっちゃって残念だけどね。昔ってのはね、今から40年も前ですよ、ね。昔はね、そういうところあったんですよ。文部省とね、それから、外務省とね、科学技術省ってのがあったんですよ、その頃。そこから役人が来てね、審査するんですよ。で、真ん中にね、フランス人がいてね、それがフランス語で喋ってくるんですよ。なんとかかんとかってね、お前さんの名前は何だとかね、何年間フランス語をやりましたかとかね、それから、何を勉強するんですかとか、そういうことを聞くんですよ。フランス語でですよ。俺は何にも分からない。さっぱり分かんない。何しかって分かんないっつった。分かりませんって。そういうこと俺は関係ねえんだからって。関係ないんだからさて、フランス行くのに関係ありますよ、それはね。それで落っことされて、あ、この人、フランス語できねえって。じゃあ、しょうがねえ、フランス行ったって、ね、何勉強してるか分かんねえんじゃ、しょうがないから落っことしますよ。だけどね、6回目落っこった時はね、さすがにもうみんなびっくりしちゃってね、あの人何回でもやるんだと。あの調子じゃ、しょうがないと。他の人に迷惑だと。本当、他の人に迷惑だ。この辺で通そうじゃないかっていうことになっちゃったんだね。それで通してくれたんですよ。成績は良くなかった。100点がね、1人、95点っていうのが2人。私は何点で入ったかって言ったら75点。これはね、入るわけないんですよ。本当は100点を通すんです。一番初めにね。それから95点だ、95点ね。2人。せいぜい通して2人か3人だったんです、その頃、試験っていうのは。それほど難しかったんですよ。75点で、大威張りで私は通っちゃった。95点の人が後から来たよ。私がパリに行ってから、お前さんのために俺は一回落とされたんだと。そうやって言われたんですよ。でもね、通っちゃった。通っちゃったら大威張りですよ、ほら。堂々と通ってきたんですからね。7回目に。これでまあ、遊びましょうが始まったわけです。でもね、まあ、どうにかフランスの留学が1年だったんですけども、1年終わりましてね、帰らなくちゃいけないと、日本へね。その時私はね、困ったんだよね。また先生か。また先生やんなくちゃいけない。帰ったら大変だ、弱ったらどこか逃げちゃうところないかなと思って。ずるいんだけどね、逃げる方法を考えたし。その時に、うまい具合にね、アメリカのね、この留学生来てたんですよ。アメリカから。で、その連中がね、あんた、どうだ？ニューヨークへ来たらどうだって言うんですよ。ニューヨークへ行ったら金がないんだし、帰りの旅費しか私は持ってない。15万円持ってました、最後に。フランスの終わりの時にね、15万しか持ってないんですよ。その15万っていうのは、帰りの船賃です。これは、帰りの船賃のために取っておいたんです。スプレー、使っちゃって、それで、ニューヨークへ来ればいいやっていうんですよ、その人は。アメリカ人が。アメリカ人ですよ。英語で言ったんですよ、私に。だけど、英語もできなくても、なんとなくわかるわな。おめえ、ニューヨーク行こねえかっていうようなことは、なんとなくわかる。いや、あんたそんなこと言ったって、俺は15万使っちゃったら、金なくなっちゃう、どうするんだって言ったらね、 ああ、ニューヨークにしたら働くことできるよって言うんですよ。何働くっていうのは言葉言わなかったけど、働けばなんとかそのくらいの金は作れるよ。ニューヨークに行きなさいよって。それでね、これはね、チャンスだよ。書いてる。ね、チャンスなんですよ。さっき、会長先生から、チャンスの神様は前髪しかないって言われたでしょ？あれなんだよ。私はその時知らなかったですよ、チャンスだってことを。だけどね、なんとなくね、日本に帰りたくねえんです。なんとか逃げる方法はないかと思ってね、全然行こうっていうことになっちゃったの。決めちゃったの。それで、船もね、三等船着っていうのはひどいですよ。一等船着っていうのはすごい豪華なもんだけど、二等船着はまあまあまあだ。三等なんてのはね、これは地獄ですよ。真っ暗なんだ、部屋の中が。もっとひどい。これの3倍ぐらいの部屋が一つあるんですよ。三等船着用にね。でね、真ん中のところに赤い電球がついてる。それっち何にもね、あとはね、違い棚みたいな、蚕棚みたいにね、ベッドがザーッと並んでる。真っ暗なんですよ。それで俺の、ね、ベッドはどこだんべと思ってこう、見つけて歩くような具合だったんですよ。で、15万はたいてね、それでニューヨーク行っちゃった。そうしたらね、ニューヨークで大変ですよ、その生活は。何にも英語もわかんないね。少しフランス語ができかかったのに、まあ、フランス語、通じないでしょ、アメリカ行ったら。英語ですよ。それでね、働き始めた。何働いたかっつったから、まあね、決まってるわな、貧乏いかちが働くのはね、レストランでウェイターやってるんですよ。ウェイター。皿洗い。そういうことをしてね、とにかく、なんとか勉強する金を作ってたんです。それから帰りの旅費とね。それで、3月ぐらいいたら嫌になっちゃってね、帰っちゃおうかと思ったんです。そうしたらね、その友達が言うには、あんた今帰ったら何にもならないよって言うんですよ。もう少し頑張りなさいと。どのくらい頑張ればいいんですか？一年はいなかったらアメリカってところはわかんないと思った。それでね、日本に手紙書きましてね、本当は帰んなくちゃいけないんですよ。一年間の留学なんだから、二年目になっちゃってんだから。日本に手紙書きましてね、日本に行って、その、教育委員会ですよ。校長さんとね、手紙書きまして、俺は帰らねえと。アメリカ行きちゃった。一年間帰りませんって。なんとかその留学を伸ばしてくれ。手紙書いたらね、しょうがね、あの頃40年前はね、迎えに来るわけにいかない。しょうがねえから、じゃあまあ、もう月給やらないよって、ああ、月給いらないっすって。月給はいらないと。女房子供困っちゃうんだけどね。だけどもまあ、女房にも、その時手紙書いてね、まあ我慢してくれと。一年間だけ俺、イカチになるために一生懸命やってんだから、我慢してくれって因果含めて、一年間、アメリカにいました。それで確かに一年いたらね、どういうふうに心境が変わってきたかと言いますとね、ひょっとするとこれはイカチになれるかもしれないと思ったんですよ。アメリカっていう国は変な国だ。ちゃやほやしない。よく来てくれました。じゃああんた、こういう職業がありますよ。何でもいいですよっていうわけでいかない。すっぱね、要するに、すっぱねる国ですよね。おめえの好きなようにやれと。それで食えなかったらおめえはどうにでもなりっていうふうなところがあるんですよ。一生懸命努力しました。そしたらね、どうね、認めてくれるような人がだんだん出てきたんですね。実はね、ここで、ね、最初に会った人が今のね、アメリカにいる弁護士なんですよ。これはね、最初に会った人が、今でも私のことをいろいろ世話してくれてるんですよ。アメリカ人ですよ。不思議でしょう。なかなかこういう人はいませんよ。ところがね、アメリカ人っていうのはそういうところがあるんです。僕、親しくなるとね、その人が今でも 日本に帰ってきちゃってる、この阿蘇マにも対しても、まだね、いろいろやってくれてるんですよ。今度はね、ひょっとすると私はスイスで展覧会やれるかもしれない。この秋にね。そういうことも全部この弁護士がやってくれてる。私がやってんじゃないんですよ。そういうね、チャンスをね、これ、掴むことができたんです、本当に。そのおかげでね、私はね、アメリカへ、1年間いて、それから、一応日本へ帰りました。これなぜかっつったら、女房、子供、それから教職にありましたからね、なんとかしなくちゃしょうがないと思って日本へ帰ってきて、もう一度俺はアメリカへカムバックしますと。一年間だけ、お礼奉公をして、学校先生として、そしてもう一度アメリカへ、行きますと。いうんで、そのプロフィールに書いてあるように、学校の先生を辞めましてね、そして38歳の時に、もう一度、ニューヨークへ旅立つわけです。これは大変だった。さすがに私もね、どうなるかと思いましたよ。誰かっつったらね、1回目のフランス留学地が、これは遊びましょうで通ったんですよ。ところが2回目のね、留学は、これは留学じゃない、これは渡米はね、イカチになれるかなれないか、この切羽詰まったところへ追い込まれたんです。私はその時にね、体の具合も良くなかった。リウマチやってましてね、かなりひどかったんですよ。日本でね、リウマチやって、リウマチの薬いろいろやってもらって、治らないままアメリカ行っちゃったんですよ。この時にね、これ余計な話になるけども、薬をたくさんお医者さんからいただきました。何の薬だか忘れちゃったでしょうね。これ飲めばいくらか良くなるはずだっていう薬だったんですよ。全部これを海の中に捨てちゃった、途中で、太平洋の真ん中で。俺はこれからアメリカ行って一人でやるんだと。リウマチなんかと付き合ってる時間はありません、自分に宣言した。これはね、大事なんですよ。宣言するんですよ。ダメですよ、その宣言しなくちゃ。自分自身に宣言したんです。俺は、リュウマチさんとお付き合いしてる時間はございません。いるなら勝手にいなさいと、出てくるなら今出てけ。そういう、この宣言を自分自身にしたんです。これはね、大変効果があった。成長の絵してたらね、人間は神の子で完全円満なんだって自分に言い聞かせたかもしれない。知らないんです、そういうこと。成長の絵知らないんだから。これはでもね、谷口先生も言ってらっしゃいますよね。そういうふうに、出てけっていうその宣言がないとね、その病気っていうのはなかなか出てかないもんだと。こういうことを谷口先生も言ってらっしゃいますよ。私は、なんか偶然にもね、そういう気持ちになったんです。そしてね、薬を一切捨てました。海の中に捨てちゃった。何も飲むものない。もう俺をヘルプするっていうのは自分自身しかない。そうしたらね、半分良くなりましたね。これで半分ですよ。勝手に治ったんじゃないですよ。半分良くなった。半分はどうしたの？残ってた。それもね、4年、5年と残ってたね。完全に良くならない。半分は良くない。すごく痛かったんですよ。それがね、もうね、こういうきついです。俺はリュウマチさんと付き合ってる暇はないんだから、俺の好きなように自分の体を動かすと。動かないんですよ、痛くて。動かないんだけど、俺は俺の意思で動かすんだと。そういうことですよ。そしたらね、だいぶ動くようになった。でも、半分しか動かなかった。家内が5年の後に、私がアメリカ行ってから5年の後に、 子供連れてやってくるんですよ。大変だったと思うんだけどね。家内が来た時もまだ夕町だったんですよ、私は。そしてね、いつその、成長の家に触れたか、これが大事なところですよね。要するにね、何かのきっかけがなかったら、なかなかその成長の家入れないもんですよ。皆さんだってたくさんの人を知ってるでしょう。成長の家来なさいよって言って、ねえ、言ってんねん、俺はもうこれでいいんだいって人が多いんです。ところがね、私もね、その、もちろんその仲間だったんですよ。何宗教なんかになくたって、俺は自分でやれるんだっていう、そういう気持ちがありましたから、なかなかその成長の家入れない。ところが私のね、絵の先生が、実は成長の家の教えを守っていた方なんですよ。さっきもお話のように、日々に進まざれば、日々に習俗ってね、私、こういう言葉をくださった先生ですよ。これはね、成長の家の第7巻にね、ほとんどこれと同じことを書いてあります。生命の実相の第7巻にね、ほとんどこれと同じようなことが書かれているんです。ページ数ちょっと、ちょっと待ってください。63ページに、こういう言葉があります。63ページの3行目にね、排水の陣を敷けという言葉があるんですよ。第7巻にね、Burn your bridge behind you って書いてある。これは谷先生が書かれたこと。Burn っていうのは燃しなさいって言うんですよ。You are bridge ってのはあなたの橋だ。Behind you ってあなたの後ろの橋を焼き落とせって書いてあるんですよ。これ決意のことを書いてある。だから決意ですまでが秘密にとって、この言葉がやや近いんですよね。だけどね、もっとはっきり書いてあるんですよ。生命の実相には。これは、嘘がないと、これは現象界のことです。現象界のこと、我々の現実界のことですよ。本当にその通りなんですよ。ところがね、谷口先生はもっとそれをね、激しくっていうか鋭くっていうかね、書いてありますよ。書いてあるのはね、ここのね、生命の実相の第、7巻の63ページの真ん中の辺にね、進むほかに道はない。これほど我らにとって強いことがあろうか。一歩でも動けば、それは逮捕でなく進歩であるのだって書いてあるんですよ。一歩でも動いたらね、それは逮捕ってことはないんだと。これが実相世界なんですね。私はこれ見た時に、本当身震いしたね、谷口先生のその言葉の強さにね。でも普通の我々の生活っていうのは、毎日一生懸命やらなかったらその場所に留まっていることはできませんと。それから落ちるんですよっていうのがこの言葉なんです。ビジネスをやればビジネスと。さすがに私の先生は江戸先生に寺内万次郎っていうですよ。これは確か大阪の出だったんですよ。これも出だったんですよ。この人はね、後にビリに来て会議になったもう何度かやりますけれども、大事です。この人は私はついにも聞こえてきました。 たいですね。それでね、私の先生はそういうふうに教えてくれたわけですよ。毎日やるんですよ。で、この言葉がね、どういう言葉なんだかよく分かんなかった私は、長い間、進むという意味がね、進むという意味がどうもよく分かんない。毎日絵描きゃいいのか、はい、毎日絵を描きゃいいのかと。それは毎日描いてますわね。そしたら進んでるのかって言ったら、どうもそうじゃないということがね、まあ、特に最近だっていうことが分かってたんですよ。この頃ね、こういうふうにして皆さんの前で、成長の家でね、お話しする機会が多くなってきた。1ヶ月に1編は、あるいは2編はね、成長の家って、こういうふうに、体験講話をするんですよ。その間、絵描いてねえじゃねえかって言うんだな。書けないでしょ、書けなかったら進んでねえじゃないですかってことに なりそうだよね。ところがそうじゃないってことはよく分かってきました。時間じゃないんですよ。谷口先生も時間空間を超越しろって書いてあるんでしょ。これはね、その書くときはね、本当に集中してね、それにぶつかれるような心境をね、心の状態を作っていかなくちゃダメなんですよ。だらだら書いてたってよくなんねえですよ。何考えていいかわかんねえもんね。ああ、ひょっとすると、あの女の子を、俺のことを好きかな、なんて考えながら絵描いててごらんなさいよ。それはね、集中してるとは言えないよ、そら。そら、こういうところの話して、時間潰してるようだけど、これでね、うちが言ったら、この皆さんからいただいた、この力なんですよ。やっぱり、皆さんから発散している力があるんですよ。私はそれをキャッチして、それをキャンバスにぶつけていけば、これはね、2倍、3倍の力で絵描くことができるんですよ。だからね、皆さんは私からエネルギーを取ればいいんです。私はあなた方からエネルギーを取っているんですよ。これで値をさらば与えられんということになるんだな。これはね、私の絵の先生がそれを言ったことある。君らとこの若い連中とね、付き合ってるのはなぜかって。私はその時30歳ぐらいですよ。先生は65、6になってましたよ。その先生がね、あなた方を対象にしてね、こういうふうにして話しするのは、あなた方からね、こう得られるね、エネルギーっていうのがあるんだってことを言ってましたよ。私にはそれ分かんなかったけど、その時にね、今になってよく分かるんです。そしてね、私はね、2回目に、この、アメリカへ行くわけです。38歳の時です。そして、家内が来たときに、5年経って来たときにね、そのときに初めて、今度は本当のね、家族、家族というものはどういうものかっていうことにぶつかるわけですよ。初めてね、家族が来た時にね、私はロサンゼルスっていうところまでね、迎えに行ったんですよ。船で行きました。あの頃は飛行機になって飛んでねえかってね。40年も前、30何年も前だとね。船で来たんですよ。船のね、船が向こうの沖の方へ止まって、だんだん近づいてきた。ね、波止場にこう近づいてきた。甲板の上に出て人がいっぱいいるの。あれはうちの家内かな、あれはうちの子供かな、よくわかんねえ。多分あそこに一人ぼんやり立って、それから子供を三人いるな、あれ多分俺の家内かもしれねえと。あれ上がってきた。いやいや、上陸してきた。そしてね、5年も会ってないんだからね、もう他人みたいになってねえ。こんにちはって言うんだよね。こんにちは。あ、よくしたねえっすよ。はいって、こういうわけだ。子供も、お父さんって言わねえんだよ。黙ってすったってるから。 やっぱその国に来たら英語も喋れないよ、何でもね。まだね、小学校の5年生と高校の1年生だ。何でも喋れやしね。せがれはね、3ヶ月ほど前に来てたんです。これもなんだか初めて会った時、私のことをね、お父さんって言わね、先輩って言う。まあ言ったね、お父さんじゃないんだよ、先輩なんですよ、感じとして。そんなもんかもしれませんよ、5年も会ってないと。それでね、家族、家庭生活がね、うまくいくはずがないよな。考えてみて。そん時、ちょうどね、これ、神様なんだな。徳久克美先生がニューヨークへ来られたんですよ。ほんとね、助けの神様だね。今考えてみると。その時はわかんないですよ。何言ってやんだよ。なんだ成長の間、何じゃ聞いてやろうじゃねえかっていうのは調子だよね。はじめそうですよ。だったら俺聞いてやろう。変な話したら出しゃべりゃいいんだって。ああ、調子だ。で、徳井さんでここで話してる。私は一番前に、家内のそこに来てる。子供も並んでる。ああ、で、徳井先生が話してくれた。あの人はね、偉い人だったよね。もう、ほんと偉い人。あの人のね、おかげで私はここに立ってられるんですよ。そうじゃなかったらね、こういうところに立てられるはずないんですよ。初めて会った時にもね、この男はと思ったらしいんだね。髪の毛だってこう伸ばしてくる。あとこれあの日や。ズボンだってこんなちゃんとしたズボン履いてねえの。膝の抜けたね。ジーパンツ履いてる。ボロボロの洋服で、洋服じゃねえんだ。スウェーターでね。ここら辺絵の具だらけだ。ここだってその一番前来て、威張ってるんです。なんだってな、調子でね。徳井先生それ見てね、はぁはぁと思ったらしいんだよね。それで、講演が終わって、君君って言うんですよ、私のことね。何ですか参考になったかねいやー、確かにそうそう。よく勉強になりました。そうか。さよかったり何やってるの絵描きです。あ、そうか。あ、しっかりやりたまい。いやー、そうしてね、あ、この先生のこの話が分かった。それでね、その日に、その場で私は11回人に家族全部。その場でですよ。明日じゃないんですよ。その場でですよ。それがチャンスって言うんだよ、それが。チャンスってのはね、ぐずぐずしてたら逃げちゃうんですよ。そういうところは非常にそのチャンスをつかむ私はコツを知ってたみたいね。これでね、すぐ11回になりました。それから、これは徳田先生にね、ついたら離れない私は。すっぽんみたいなもんだ。しかももちろん徳田先生は日本に帰りましたよ、すぐに。そしてまた来た。あら、来たらね、もう離れない。あ、ホテルまで追っかけていっちゃう。それでホテルの先生の部屋へ入り込んじゃう。それでね、どうしたらいいんだ、こうしたらいいんだって。先生ね、その時ちょうど私がね、ニューヨークでね、個展をやってたんです。絵の展覧会をね。あ、そう、絵の展覧会って言えばね、今度4月に展覧会やりますから、もしよかったら見に来てくださいよ。宣伝だ、こら。4月の8日から14日まで、これは日本橋の三越本店です。日本橋のね。宣伝ですよ。こういう時でチャンスだ、これね。こういう時に言わなかったら、宣伝する、チャンスがなくなっちゃいますよ。ね。あ、もしよろしかったら、まあ、ちょっと遠いけどね。日本橋の三越で、本店ですからね。私はその支店なんかでなかなかやらない。もう本当ですよ。どこででも私はね、それ一流のところでやってた。ニューヨークでも一流の画廊ですよ。 今でも一流の画廊でやってるんですよ。どこだってスイスだって一流の画廊ですよ。そういうところでしかやらない。さあね、決意なんですよ、決意、決心なんですよ。俺は世界の第一級の絵描きなんだと決心することなんですよ。あ、すいません。ね、だから日本橋の三越、これは本店です。これ一番やっぱりいいですよ。他に、ね、銀座にも、三越ある。どこだかにもあると。そういうのはね、まあいいんですよ。いいけども、本店の方がいいです。ここでやりますから。見に来てくださいよ。いいだよ。これいい。ここに、これは最近の絵だけどね、こう、明るいでしょ。明るいんですよ。明るくなくちゃダメなんですよ。人間は暗くなっちゃったらダメですよ。なんだって商売だってうまくいかなくなっちゃいますよ。俺はダメだっつったらダメになっちゃう。俺は良くなるんだと、今もうすでにいいんだと、こう決心したときに、決心したときにね、本当に良くなるんですよ。もう何かっつったらね、実相がいっぱいな、知れますね。でよくそんなことよく喋るよって言うかもしれないけどね、実相会はすでに円満完全だと谷口先生に宣言されてんだから、それを出せばいいんですよ。出すにはどうしたらしたら、言葉で出せばいいんです。言葉なんですよ。遊びましょうだって言葉だったの。ね。生命の実相の第一巻にね、ちゃんとそれは、七つの光明、そうじゃですね。これ第1巻、すいません、成長の家の7つの光明宣言、ここにね、ちゃんと書いてあるんだよね。言葉の創価力を駆使して、大自在の境に達することを真珠と書いてあるんですよ。言葉には創価力があるってことね。言葉で何でも作られるってことね。もうそれはすごいもんだね、谷口先生としてはね。宣言しちゃってるものね。七つの光明宣言ってあるわけです、ここにね。第一巻ですよ。第一巻のね、ページ数から言ったら、3ページ、2ページだ。ね、七つの光明宣言、ここにちゃんと書いてありますよ。我らは宗派を超越し、生命を礼拝し、生命の法則に随順して生活せんことを秩序ってこうあるでしょ。それね、第4番目かなんかに、我らは、神の子として無限の可能性をうちに保有し、言葉の創価力を駆使して大自在の境に達し得ることを信ずる。第5番目にありますね。嬉しいやな、そういうもんですよ。でね、徳下先生が、ね、来てね、ちょうどその時に私は展覧会やってました。一流の画廊ですよ。どうしてそんな一流の画廊がついたのか今考えてみても分かんないね。どうして、だってね、外国人ですよ、私はアメリカ行ったら。それがね、どうして一流の画廊がね、私のことをね、引っ張ってくれたのかよくわかんねえ。入っちゃった、入っちゃった。それはね、さっき言った、6回も留学生試験が起こってるでしょ ?7 回目に入った、あのガッツだよ、要するに。それがね、その人間をね、そういうふうにしてくれるんですよ。私の力じゃないんだよ、もう。何かそういうものがね、ついてくるんですよね。一人でね、自分のところへ。ですからね、皆さんもね、俺はダメなんだなと思っちゃダメですよ。 俺はね、世界で本当にたった一人しかいないお金の子なんだと、本当にそうなんだから。あんたのコピーがどっかにあるのかって言ったらないんだよ。私のコピーはないんですよ。私一人なんです、世界中で。それもね、天地、神明に誓っていた道路じゃないんだ。過去、現在、未来にわたって私は一人しかいないんですよ。それほど素晴らしいんだから、これはね、そうならざるを得ないんだけども、なかなかそれがね、そういうふうに現実に動いてこないっていうのはどうしてか。なんどっちでもいいんだんだからさ、どうしてかなんて理由なんかいいんだよ。くっついてくればいいんだから。徳久先生はそれね、私の家を見に来て、展覧会見に来て何て言ったかって言ったらね、うん、いいよって言うんですよ。ああ、それはやっぱりね、成長の映画ね、先生ですよ。ダメだ、あんなものって言わなかった。いいですよ。なかなかいいじゃないの。だけどね、一つだけなんとかすればって、こう、ないやな。そしたら、ほっと、こうやんなら、ほっと、こうにね、何を言うんだろうと思ってね、そしたらね、明るくなることだ。徳井先生はこうおっしゃったんですよ。暗いですよ。なぜ暗いんだ。生活が暗いんです。家族との調和ができてない。女房と喧嘩ばっかりしてる。女房は喧嘩するつもりねえんだけど、なんとなく俺が喧嘩ふっかける。ねえ、そりゃそうですよ。5年も私の方が先輩なんだから。なんだってし、アメリカのことは知ってるつもりなんですよね。ところが、家内にとってはね、私は5年間頑張ってきました。そして、家族を連れてきたんですと。何ですか、あなたの態度はっていうようなものが腹の中にあったかもしれない。ああ、知らねえ、知らねえ。そんなことある。今のお母ちゃんはとてもいいからね。もう全然そういうところはなくなっちゃったからね。もうお父ちゃんの言う通りにこうくっついてしますよね。また後で話しますけどね。そこで先生、そう。明るくなるためには、この家族が明るくならなくちゃダメですよって。そういうもんかなと思ったね。それで私はね、明るく明るくと。それでね、君ね、道歩くときも、私は神の子で完全円満なんだということを言いなさいよ。私は素晴らしいガキなんだと。明るい絵を描いてるんだと。私の絵は売れるんだと。売れてないんですよ。売れてなくても売れるんだと。売れてます、売れてますって、こう言いなさいって言うんだよね。道歩いてるときに、徳下先生が。はぁーと思ったね。そんなことできるものか。やればできるんだ。やりなさいって。それでね、徳下先生がおっしゃるんだから。私のね、この大の先生がおっしゃるんだから、やりましょうと。道歩いてやりました。でっかい声で、しかもね、ちっちゃい声で、私は神の子って言うんじゃないですよ。私は神の子完全円満。私は素晴らしいガキなんだ。私は世界大級のガキなんだ。私の家は売れるんだ。道歩いてて言ってるんですよ。道歩いて言ったニューヨークですよ。この間テロのあったあの道ですよ。他の人たちがね、アメリカ人が見てね、変な、狂っちゃった、頭の狂った、あの東洋人が変なこと何か言ってる。わからねえやね、日本語で言ってんだから。日本語で言ってんだからわかんないですよ。だけどね、これが良かったんです。これは何ヶ月も私はやりました。道歩きの一人で。私は神の子完全円満なんだ。私は素晴らしい価値なんだと。世界大級の価値なんだと。私の絵は売れるんだと。すでに売れてるんだと。そういうことをね、盛んに言って。そうしたらね、ある時ね、こういうことがあった。ガローからね、電話が来て、アソマンって言うんですけど、ミスターアソマン。あのね、大きな絵が、オーダーがあったぞって言うんですよ。注文があったぞって。お前書くかって。おーらいこでも書きますよ。でっかい部屋に住んでましたからね。あらね、さっきも 先生方にちょっとお話ししたんだけど、からね、アメリカではね、絵描きが住むところっていうのはね、倉庫なんですよ。倉庫。古い倉庫。これをね、ロフトと言うんです。ゲームで言っちゃうと、ちょっと綺麗な名前なのに、なんでそれはね、倉庫ですよ。倉庫を改造してね、こうアトリエにする。ちょうどこのぐらいの大きさのアトリエだったね。でっかい絵描いたって大丈夫なんです。天井はもっと高い。それで、こっちの、もう、他のところには、ベッドルーム作ったりね、自分で作ったんですよ。自分で。だから大工さんの仕事よく知ってるんです。しまいにほら、私は家建てたからね、自分で。何でもやっちゃったんですよ。うちも建てればね、井戸掘りもしちゃうしね。何、井戸掘りって、私は、家内と一緒に井戸掘っちゃう。ちゃんと水出まして。まあ、これはね、余計な話になっちゃうから、そんなこと話してると、時間なくなっちゃうから、やめますけどね。井戸掘りだって、ただ掘ったってダメなんだから。ここは水が出ると。確信を持ってね、やらなくちゃダメなんですよ、ほんと。何でも仕事っていうのは、この決意とね、決断ですよ。そういうものがなかったらね、仕事っていうのはね、できないもんです。よーく心の腹の中に収めておいて、ね、決断なんですよ。私たちは、俺はこれをやるぞと決断することなんですよ。そうしたらできます。大体できる。それはね、決断したときにはね、すでにね、実装界にはあるんですよ、そのサンプルがちゃんと。だから現実界にできるんです。出てくるんですよ。谷口先生、そこおっしゃってるでしょ。楽になって聞いてくださいよ。硬くなってて ね、足投げ出さってて構わないから。ただ、エネムレスの方がいいよな。こういう話にすると、居眠り出ないでしょう。下の話しててね、居眠りしちゃ、これは講師の方が悪いです。居眠りされてしまう。俺は居眠りなんか絶対立てねえ。はははは。目がね、輝くの。ね、どうでしょう。竹下先生がね、明るくしろ。明るくな、だんだん明るく、家族が明るくなってくる。絵が明るくなってくる。そしたら、大きな絵の、オーダーがある。それはね、実際にあった描いたんですよ。睡蓮の絵を描きました。今はね、どこに行ってるかは分からないですが、東京三菱バンクっていうのありますよね。あそこにね、ニューヨークに、ダウンタウンに、この間テロのあったあの近くですよ。本当に近くです。11階にね、ビルディングの11階に、私の大きな絵があります。600号の大きさです。600号ってどのくらい大きいんだかちょっとここで言えないけどね。この絵のね、これは50号ですから、それの約10倍ぐらいの大きさですよ。でかい絵ですよ。そういうオーダーがあって書いたんですよ。今ね、東京バンクって言われたっていいです。三菱と合併したらどうだったか、その絵は私は知りませんけども、どっかにあるはずですよ。そういうふうにしてね、絵もね、がぜんと売れるようになってくるんですよ。それはね、その成長の絵のね、この徳久先生のお言葉をね、そのまんま実行していったからですよ。私はそういうところはね、非常に素直なんです。少しね、素直すぎちゃってね、ちょっとバカみたいなところあるんですけど。だけどね、先生が言ったことをそのまんま信じていった。あれはね、ズボンなんかもね、汚いズボン、やめなさいよって言うんです、徳先生が。で、洋服もね、いい洋服着なさいよって言うんですよ。で、そんないい洋服着て絵なんか描けませんって言ったら、書くときはそれは汚い、ボロズボン履いてもいいけど、外を歩くときはね、ちゃんとした格好でしなさいと。後で分かったんだけどね、服装っていうのは大事なんですよ。私はこれ、ヒッピーの格好して、ここへ来て、話してください。困ったもんだと思いますよ。こういうふうにちゃんとね、洋服着て、ネクタイして、髪の毛もちゃんとカットしてね、してるから、東先生の話だって聞くけどね、これがね、髪がポーポーとしてこれまで 下がっていてね、履いて、ジーパン履いて、膝は抜けちゃってると、ここら辺は油絵の具だらけって、そういう、して、ここでいくら、私は素晴らしいんだって言ったって、やったらちょっとね、まずいやなってことになりますよ。だから、服装っていうのはね、大事なことなんです。やっぱりね、ちゃんとするときはちゃんとできるような、そういう服装をできなくちゃいけない。絵描くときは絵を描けるような服装になる。それは自由自在にならなくちゃいけないんですよ。そういうことなんです。ね。自由になるっていうことなんですよね。それでね、私は徳井先生のおかげでね、だんだんそれが、絵が描けるようになってまいりました。特にその明るい絵を描きなさいということは、非常に私のこの絵の上でね、大きな、ことになっていったんです。明るい絵をって。暗い絵はね、人の心を暗くしていくわけですよ。ですから現在描いているのは、ここにあるように、もっと明るい絵が出てきてますよ。今度の4月の三越でやるのは。いいですよ。これはね、じゃ随分あの野郎、自分のことを宣言するじゃないかっていうかもしれないけど、あなた誰がね、浅間さん素晴らしいって言ってくれる？ ね、それは自分で言わなくちゃダメですよ。私は素晴らしいんだってのは自分で言うんですよ。自分のことを俺はダメだと思ったらダメになっちゃうんですよ。何回も言うんだけどね。だから私の言いはいいですよって。そういう言って本当にいいんです。その通りなんですよ。まあそういうふうにして私はね、絵の方がだんだんと良くなっていったわけです。服装もきれいになっていったわけです。そしてね、一番私はね、アメリカで悩んだことって言ったらね、何だったか。まあ、初めのうちは生活の金がなくて困ったよな。あ、女房が、子供が来た時は、まあ、いくらかは良くなってきてたけども、十分じゃなかった。そのうちに、まあ、金の方は、絵が売れるようになってきたんで良かったんだけども、なんでね、どうなることが俺は本当に良くなることなんだろうって分かんなかった。本当の目的は一体何なんだろうと。これがね、水長の家読んでもなかなかわからない。それはね、徳先生、谷口先生が言われているね、真と善と美というものがね、これがね、バラバラに私は考えてました。これはね、ほとんどの絵描きがそうですよ。美しければいいんだと。美しくないものはダメなんだと。美しければいいんだという、こういう思想です。これは完全に独立したもんだと思っている絵描きさんが非常に多い。実はね、これはね、真と本当のもの、善、正しいもの、そして美しいもの、これがね、三つ一致したときに初めて、これは完全なものになるんです。これのね、どうしても分かんなかった。あんまりね、詳しく生命の実相に、真善美というこの三つのことの一致点を俺書いてないんですよ。ところがね、真理という本がございますね。谷口先生がお書きになった。あ あれの中間にね、神前理の一致という理についてっていうことが書かれているんです。そういうテープがございます。先生の、谷正治先生のテープがあります。それで初めて、あ、そうかと。俺は美というものがね、独立して存在すると思ってたから、こういうふうな生活の中にどこかね、まだね、本物にならなかったんだな、ということが分かってきたんです。そしてね、なぜそういうことを言うかというと、美というものがね、これはね、感覚を通して感じるんですよ、これは。美しいっていうのは大体そうでしょ。あの人、綺麗だなって思うでしょ。あの人綺麗だって、それは何かっつったら、私たちの感覚を通して美しいと思うんですよ。絵も見て、あ、この絵いい絵だと思うのは感覚を通して思うんですよ。ところがね、それを感覚を通してなんだけども、感覚そのものじゃないんですよ。美というものは。これは難しい話になっていくから、やめて、こういう話になっていくと、俺もわかんなくなっちゃう。本当だ。ちょっとね。ですからまあ、これ一番苦労しました。ね。ふらふらふらとこっち行っちゃうって。なんでそのふらふらと行くかって言ったら、綺麗なもののところで惹かれちゃうんですよ。そういうところあったんですよ。確かに。で、この頃ね、この真と善と美というものが、これは三位一体一つのものから出発してるんだと。美も、本当のものが出なかったらダメ。本当のものは美しいんだと。それは善であると。この三つの要素がね、ピタッとしたときに、これで初めてね、本当の絵が出来上がるわけです。これはね、文学者にも多いんですよ。これで引っかかっちゃってね、ダメになっちゃった人が、真と善と美がうまくいかなくてダメになっちゃった人が多いんですよ。例えば、そのアイルランドにいたオスカー・ワイルドっていう人がいましたね。これは文学者でなかなか立派な人だったんですよ。貴族でね。しかし途中で変な方向行って牢屋へぶち込まれたことがあるんですよ。それはね、決してその人が悪いんじゃなくてね、美というものの存在がね、どうしてもその感覚で思っちゃうからそういうことになって、感覚だけじゃ感覚を通して美を感じるんだということなんです。で、これはね、谷口先生がそうおっしゃってます。さてね、一番ここへ今日来て話したいことがあるんですよ。それはね、母ちゃんって聞いてきて。なあなあ、母ちゃん連れてきて何が楽しいんだよと。ねえ。だけど、それが大事なの、私が話したいんです、実はね。これがね、非常に皆さんにね、いいみたいなんですよ、この話が。私の家内はね、さっき言ったように、随分辛抱強い女だったわけだ。今時の人じゃないんですよ。ね、ちょっと珍しい人なんですよ。だってね、よく考えてくださいよ。パリに1年いたんですよ。アメリカに1年いたんですよ。それで、まあ1年日本に帰りました。それから5年ですよ。合計7年。三人の子供を抱えて、一生懸命、俺は六十歩金も、まあ、送ったことは送ってるんだよ。多少、ははは、しませんの、チェフ。何も送んなかった。金は多少送れば、一生懸命働いてね。だけども、ねえ、大変だった。七年間我慢してるんですよ。で、おそらくね、これ感謝の生活ってわけになかなかいかなかっただろうと思うんだ。父ちゃん金送ってきたからそれでいいと 言うわけにいかない。だから辛抱ですよ。で、その辛抱がね、私が立てちゃったんだな。これでね、3年ほど前にね、とうとう倒れちゃった。脳梗塞やっちゃった。脳梗塞って病気知ってるでしょ？知ってるって いらっしゃった、そういう人、知ってる人も多いと思うんですよ。脳梗塞です。ちょうどその時私はね、何やってたかっつったら、ここの、瓦礫にも書いてある、最後の方のところに書いてあるんですが、東京フォーラムっていうところでね、2001年の正月だった。だから、ちょうど2年前ですね。2年、完全に2年。東京フォーラムっていうところでね、私の大個展をやったんですよ。50年展っていうのもね。これはもう一生懸命だったですよ。その展覧会100何十点出したんですからね。大きな絵を。この絵も出したんです。これは小さい方の絵です。これの3倍、4倍くらいの大きさの絵を、東京フォーラムのね、ところでね、ロビーで、110点だか20点だか並べたんですよ。だからもう一生懸命描いた。描いたんじゃなくて、並べた。そのね、影響でね、そら、親父が一生懸命やってんの。女房は、奥さんはね、見てた。その時にね、脳梗塞になって、倒れちゃった。おいでね、その時は私もね、もう無我夢中だから、まあ、病院に入れてね、それで、まあ、病院行ったり、展覧会行ったり、家族って私のせがれはまだニューヨークにいますが、ニューヨークから、せがれを呼んだり、嫁さん呼んだりして、来てもらったりしてね、展覧会もやんなくちゃいけない、家族じゃない、家内の、病院の、見舞いも行かなくちゃいけないっていうんで、非常に忙しかったんです。そして、良くなるかと思ったらね、完全に治らない、完全にところじゃない、だんだんこう、それがね、だんだんエスカレートしていくんだね。どんな症状が、そら、人によって違うかもしれないけども、もう、体の方はまあどうにか動くんだけども、もう、ふらふらっとなっちゃうんだね。これでね、私も困っちゃってね、それから病院1ヶ月ぐらい入院してて、帰ってきて、見てやってても、どうもうまくいかない。絵もね、これ、6スポ描けなくなってくるかなっていう気持ちだったんですよ。そのうちにね、また脳梗塞の再発だっていう。で、大体2回ぐらい起こるとね、これは命の方へ関係してきちゃうよな。これはダメだと。でね、病院のね、その院長やってるのが、これがね、よく知ってましてね、教え子じゃなかったんだけど、私教師やってたから教え子じゃないんだけど、まあ、もう教え子みたいなもんだ。若いんですよ、まだ。院長で、50ちょっと、55、6かな、60にはならないですな。その院長がね、言うには、浅間さんって言うんですよ、私のことね。浅間先生、まあ、絵は描けなくなるかもしれないぞ。奥さんをね、どっかのね、施設に入れなさいって言うんですよ。困ったね、ああいうふうに、そういうところへ入れる。じゃあ、どこかいいところありますかって言ったら、その院長がね、僕が探しますって。それでね、ここへ入れなさいって、探してくれた。私は、入れる前に見たいと思って、見に行きました。だから ルックスっていうのは、その、見かけはいいんですよ。だけどね、なんかこうね、なんかこう、 家庭とは違うわな、ああいう施設っていうのは。で、看護婦さんみたいな、テイクケアする女の人がいるんだけども、おばさんじゃない、おばあさん、あんたの名前なんていうの？そりゃね、80近くなったらね、そういうのを若い女の子からね、あんたの名前なんていうの？私は、浅間よしこですなんて、ちょっと言えないよな。そうそう、いくらボケたとしてもさ、あんたの、住んでるところ、なんていうところって聞くんだよね。そういうの答えられなくちゃいけないわけなんだよ。黙ってるわけで。これはダメだと思うんだな。だけどね、ちょっとね、聞き方も、どこにお住まいですかって聞くんならね、こういうところにいますって、名前は何ておっしゃいますかって言ったら、こう言うんですって。そうじゃないな、あんたの名前なんての、どこに住んでんのって聞かれた。私だったら何言ってんだ、このバカ野郎。俺の名前なんで遊びましょうだって言っちゃかもしんないよね。だけどね、本当ですよ。これはね、こういうところへ俺が家内を入れちゃったらね、ひょっとするともっとひどくなっちゃうかと思った。でね、先生のところ、院長のところ行って、どうも俺あそこはあんまり好かねえんだ。じゃああんた見つけるかって言うから、いや、まだ、その十分でないから、他のところもあるかもしれないから、見つけますって、見つけて歩いたんですよ。また他のところ行った。同じような。で、ね、悪い、ちょっと、こう、ちょっとの、この放浪石のある人はね、集められてね、鍵かけられちゃってんだよね。これは牢屋みたいなもんだなと思って、こんなところへ悪く入れちゃったら、もっと悪くなっちゃうなと思ったんです。それからね、もう一つまた見に行った。これはね、私の教え子がやってるところで、とっても綺麗なところなんですよ。これあんたこれは非常に綺麗だ、俺うちの女房をここへ入れさせてくれるかいっつったら、まあ、非常に、その入所者が、希望者が多いんだけども、まあ先生のあれじゃ、なんとか都合しましょう。で、これならばいいかなと思ったら、とにかく一回見せてくれっつって、見せて歩いたら、やっぱり同じようなことやってるんですよ。ちょっとおかしなのは集めちゃって、そこへ蚊に食いついて。これはね、うちの家内もここへ入れられて蚊にかけられちゃうよ。じゃあ、もっとひどくなっちゃうなと思って。それでね、私は考えたんで、一体どうすべきかって言うんですよ。そういうところへ追い込まれるとね、この私もね、今までいい気になって家帰ってきてもね、そうはいかなくなるよ。俺は女房に一体何をしたんだろうっていう、やっぱりね、心の中でそういうものが働きますよ。やっぱり本当のね、問題は俺にあったんじゃないかと、家内をこういうところへ追い詰めちゃった本当の理由は自分にあったんじゃないかと、こういうことを思いました。そしてね、せがれはニューヨークにいるんです、今でも。これにも後でちょっと振りますけどね。これに言ったらね、お父さん、お母さんのおかげでお父さんは絵描きになれたんだよ。まあそりゃそうだろう。俺だって随分努力したんだけどな。だけどね、せがれの方がよく知ってる。お母さんのおかげで絵描きになれたんだよ。そのお母さんがね、今脳梗塞になったからって手放しちゃうつもりか。それでいいのかなってこう言われたよ。なるほど、そのせがれの言う一言はね、大きく響いたね。なるほど、これはね、俺はもっと考えなくちゃいけない。何のために絵を描いてるんだと。さっき神前美と言ったけど、あれはね、一つのね、理論であって、本当の意味においては何のために絵を描いてきたんだと。これから何のために絵を描くんだと。こういうところへ行ったわけですよ。そしたらね、いや、これはね、この絵のために人を犠牲にしていいのかと。もしね、家内がどうしても どうしてもね、必要とするならば、これは、俺は絵をやめるべきじゃないかと思ったんですよ。やめてもいいと。な。そして、家内のことを世話すること。こういうふうに、考えて始めたんですよ。それで、せがれに言ったらね、お父さん、それは立派だって言うんですよ。絵をやめても、お母さんを世話するっていう決意が、決意だよ、さっき言った、決心ですよ。決心ができた。俺は早いんだから決心するんだな。何でもすぐ早く決心したんだよ。それでね、せがれに言ったんですよ、電話でね。そしたらね、お父さん、それは立派だよ。それで、その言葉を聞いたんで、安心しました。そうしてね、この、真理の人相を読んでたんだ。それはもう毎朝、真相観して、甘露の方を読んで、真相観しますわな。真相観して、真理の人相を読んでますわ。その中にね、真理の人相のね、171ページのところに、ね、こういう言葉がぶつかった。あれもすごいよな。谷口先生って人は、どうしてこんな言葉を、こういうふうに書けたんだろうなと。まあ、ほんとびっくりしますわね。その171ページのね、最後のね、4行目のところにね、こういう言葉ですよ。欲情から下脱して、欲情ってのは欲望ですよね。欲情から下脱して、真に相手の魂の向上のために何をしてあげようかと考え始めるとき、真の愛が目覚め始めたのである。こういう言葉があるんですよ。魂の向上なんですよ。魂の向上のために何をねしてあげようかと考え始めるときに、はそれが愛の一番初めであると書いてあるんですよ。愛の始まりなんです。あとは愛じゃなかったんですよ、ね、結婚して61年になります。私は19の時に結婚してたんで、ずいぶん忘れたな。そう思わなかったけどね。彼女は20歳、61年、去年で61年、今年で62年。何やってきたんだ。子供作ってきた。絵描いてきた。なんてことはねえやな。何をしてあげようかと考え始めるときに、初めて愛の始まりなんですよってことを書いてある。ああ、なるほどだと思いましたね。彼女は何を望んでる。それはね、7年も待ったっていうことはね、親父さんがね、親父さんのそばにいたいんですよ。親父さんと一緒に行動したいんですよ。私と一緒にね、行動を共にしたいんですよ。行動を共にしたいんですよ。ああ、彼女は私と一緒にいたかったんだと。じゃあ、家が辞めてもいいと。一緒にいてやろうと。こう決意したんですよ。ちょうどその時にね、飛び立ちより行ったんです。そしてね、飛び立ちよりしましたよ。そしてね、彼女と一緒に行ったんですよ。こうしてね、飛び立ちで錬成を受けました。初めての錬成の時はね、彼女にとっては初めてなんだ。私は飛び立ちは何回も行ってますよ。徳下先生に呼ばれてね、浅間君来なさいよと。 僕の前座やりなさい。まあ、いろいろやりましたけどね。初めて、家内を連れてね、練習に受けに行ったんです。これが良かったんですよ。嬉しかったんだね。嬉しいんですよ。親父さんと共に行動する。だから私はここの大阪も連れてきたんです。これはね、病気だって治りますよ。本当にね、こちらが愛に目覚めれば、相手じゃないです、相手は愛持ってんだから、こっちに愛がなかったら、この人に。ね。いつになっても遊びましょうが、心があったわけ。それがね、愛というものが本当にこうしてやることが愛なんだなって気づいた。彼女の病気はね、だんだん良くなってきた。脳梗塞してね、1ヶ月経った時にね、病院に出てきた時、歩けなかったんですよ。ふらふらしちゃってて。おーおーおーって言ってね。そうですよ、そら。それが今ね、とにかく、大阪まで来て、まあ、車で乗せていただいてきたんだけども、ちゃんと歩いてきてますよね。それで話もちゃんとしますよ。あなたの名前なんてのなんて言わなかったらね。これは困るよ、それからね。ね、少しでね、そのことに気づいて、私は飛田給に行きました。2回一緒に連れて行ってます。それから、浜松にも一緒に行きました。浜松の時はまだ最初の頃だったんで、ちょっと十分じゃなかったけど、大阪はだいぶしっかりしてきた。2回目のね、飛田給の練習を受けてからはずっとしっかりしてきた。ああ、また行こうと思ってるんですよ。一緒にね。で、そういうふうにね、一緒に歩いてて、あんたいつ絵描くのってことにならな。さっきやめるって言ったじゃないのって。もう絵描くのかって。それは描きたいんですよ。やっぱりその、て、あの、もう天職ですからね、描きたいですよ。だけどね、時間じゃないんですよ。時間が半分になっちゃっても、3分の1になっても、その3分の1の時間に生命をかけたらいいんですよ。いい絵ができるんです。そういうもんですよ。足楽にして聞いてね、もう疾走感もね、30分やるとかなりくたびれてくるんだから。疾走感さえなければ成長の、これはもうよくわかりますよね。だからもう、硬くならないでゆっくり聞いてよ。居眠りだけしに行きゃいいんだから。ところがね、これがね、良くなってきた。そしてね、本読んでた。今度はね、心理の人相。これは、俗の方です。ここにね、何書いてある。これがまたすげえんだな。これもうほんとね、もう成長がなかったらね、今頃どうなってるかっていうことをよく聞くけども、その通りなんですよ。ですから皆さんね、成長の家へ入ってね、本当に信仰することだよ。俺、ここまでは信ずるんだけど、こっちは信じしねえ。そういうのはダメなんですよ。徳井先生にそれ言われたの。君ね、信仰というのはね、100%信ずることだ。50%っていうのは信仰じゃないんですって言われたよ。先生がね、徳久先生がそれを、ちゃんと実行してるんでしょう。あの人はメディカルドクターだった。メディカルドクター、医学博士ですよね。医学博士がね、どうして成長の家入って最後まで死ぬまで続けられた。これはね、信仰、100%の信仰から来てるんですよ。50%じゃなかったんですよ。あれね、私はね、先生が死んで初めてそれが分かった。ね、キリストがね、死んで、なんだっけな、ジャーンってのは、ジャーンってのはなんだっけな、ヨハネか。ヨハネのことをジャーンっていうわね。ヨハネ伝とかね、それから、マルコ伝とかね、いろいろあるでしょう。 その人たちがね、キリストを本当に信じたのはね、キリストが死んでからなんですよ。面白いことだな。生きてる間は信じ、半分半分だったんです。そういうもんで、徳下先生が亡くなってから俺は急に変わっちゃった。こういうところへ出る、これやっぱり、ただ話があったから出てきたんじゃないですよね。やっぱり俺は出るぞと。皆さんの前で話をするぞという決心があったから、こういうふうに呼ばれるんですよ。それもんですよ。だからね、人がね、人を信じるときはね、徳下先生もひょっとするとね、谷口先生のことを疑った時だってあったはずだよ。多少はね。罪の赤ほどぐらいはね。だけどあの人は、谷口先生が亡くなってから真っ白に成長の絵、成長の絵、成長の絵、成長、それしか何もなかったでしょう。あれですよ。俺もそうなりたいね。そうなっていくでしょう。絵描きながらね。それでね、いよいよ本論だ。そのね、愛っていうものね、さっき書いた愛の始め。愛のね、直点。愛の直点。直点とは何だい？それは最高のところですよ、愛の。これがどういうものであるかってことを、こう言っちゃうんだよ、ここに。俺はこれ宣伝のためにもしたんじゃないよ。これ売るためにもしたんじゃないですよ。だけどね、本当に感動したから、こういうふうに言うんですよ、皆さんの前で。直前まで書いてある。他にもね、こうあるべきだってことはいっぱいあるんですよ。だけど、この直点っていうものを聞いたときに、ああ、俺は、なんとね、情けない状態だったんだろう、ということに気がついたんですよ。直点とは何だ？これ書いてある。俗心理の尽相のね、119ページ。ね、皆さん、これは読んでくださいよ、毎日ね。私は今、自己の生命の中に如来像を感ずる。自己の生命の中に如来像を感ずる。凡夫は一人もいないし、罪人は一人もいないのである。私は全ての人間のうちに如来の実在を感じ知るのである。私は全ての人間を如来として愛せずにはいられないのである。愛する、その極点が、これ。愛する、その直点が、それは、礼拝であるって言うんですよ。これが直点だ。奥さんは拝まなくちゃいけない。あなたは神のご完全円満でした。ありがとうございます。拝めるようになったら、その愛の直点に達するんですよ。なかなか拝めねえけど、うまくな。でも、少しずつ始めたよ。それをね、感じ取ってね、飛田中に行って、飛田中に、練成に行ってね、入ってきたらだんだん良くなってきた。母ちゃん、質素感しましょう。はい、心臓からするようになってきた。初めは私一人でやってたんですよ。私一人でやってたんです、ずっと。なかなか家内が心臓感してくれない。これ、きれいなのかな。そうだな、成長の絵。まあ、私よりも、もうちょっと、あれだろうな。ほいでね、心臓感しますって入ってきて、やる。これから聖教官論の方を読みましょう。ちゃんと読む。そして、真理の人生を読みましょうって言うと一緒に読む。ちゃんと毎朝やるようになったんですよ。だからよく、体が良くなっていくんですよ。これはね、 良くならざるを得ないんだよ、こうなってきたら。商売だってそうなんだよ。そこまでやっていったら必ず良くなりますよ。ほっておかないですよ。誰がほっておかない。これは霊界がほっておかない。霊界からね、すごい霊が来てね、その人をね、バックアップしてくれるんですよ。それがね、あなた方に今度は出てくるんです。こういうふうにして集まってくれるんですよ。これはね、霊界からの指導によって皆さんが集まってきてくれてるんですよ。あなた方はね、もう完全菩薩なんだ、私にとっては。あなた方にとっては私は完全菩薩に見えてもらった方がいいんだけど。そういうものなんですよ。私のね、ファミリーのことをちょっと触れますけどね、私は3人の子供がいて、娘が2人いて、これは日本人と結婚して、ここで、日本に来てます。せがれはアメリカにおります。これは日本人と結婚して、子供は、まあ、2世だな、いわゆる。これの中にね、男の子と女の子がいましてね、男の子は、コロンビア大学でいてね、今、医科大学行ってるんですよ。で、この男がね、2、3ヶ月前に、3ヶ月ぐらい前かな、日本へ来たんですよ。それでね、グランマ見てね、グランマっておばあちゃん見てね、おばあちゃんってね、グランマっていう、アメリカに育ったグランマーの病気は治るよって言うんですよ。で、これ面白い名前なんで吉右衛門って言うんですよ。まあね、皆さん笑うけどね、俺だって笑いたくなるよ。吉右衛門だ。阿蘇町吉右衛門ってんだよ。面白い名前つけたもんだ。俺つけたんじゃないですよ。これはね、息子と嫁さんがつけたんだ。でね、これはね、ぴったりだってんだよ。遊びましょうじゃないけど、阿蘇町吉右衛門、語呂がとってもいいってんですよ。阿蘇町正しなんてつまんねえ名前だって。これの方がよっぽどいいってんですよ。で、ポーリス。これはね、阿蘇町家にとっては3代目の吉右衛門です。面白いね。三代目吉右衛門です、これ。私の父がね、吉右衛門だったんですよ。それからその何代か前に吉右衛門です。三代目吉右衛門です。それでね、これがね、この吉右衛門が来てね、グランマーのこの病気は治ります。記憶が悪くなってるんです。悪くなってるんだけど、どうしたらいいんですか。これも治るって言うんですよ。お前なんでそんなこと言うんだと。そのかかりつけのね、お医者さんが、どうかな、わかんないんだけど、治るかな、治らないかわかんないんだよって言ってんだけども、どうしてお前がそんなことを宣言するんだと。宣言ですよ、さっき言った。宣言なんですよ。こう、ちゃんと言うんですよ。どうしてそんな医学生だ、医学生だってまだ2年生だよね。あとね、3年ぐらいあるんですよ。なんでそんなに、絵描きの卵がね、そんな普通のお医者さんが宣言できないほどのことをお前が宣言するんだったら、それはこういう理由だって言うんです。ちゃんと理由言いましたよ。これはこの野郎バカじゃねえなと思ったんだけどね。これはね、私がそのグランマーを見るっていうのはね、赤ん坊の時から知ってるんだって言うんです、グランマーを。おばあちゃんを赤ん坊の時から知ってるんだと。その赤ん坊から知ってるっていうのは、今25歳なんだけどね。25年間見てきてるって言うんだよね。それが言うんだから、普通のお医者さんが言うのとは全然違うんだと。ははは、こう言うんですよ。その通りだと思う。これはね、医者の卵なんだけども、 今にね、いい医者になるよ。自慢話じゃねえんだよ。本当にそう言って。そしたらね、その通り、だんだん良くなってきてるもんな。そういうもんなんで、医者がね、今、何か、病院行って、医者が、皆さんの顔を見ないでしょ。あ、レントゲン、うん、レントゲン、ここに影があるな。あ、これ、らしいでいいな。ちょっとここに変なものがあるよ。患者さんの顔を見ない。これがダメなんですよ。患者さんの顔を見てね、患者さんの顔でもって分かるようにならなくちゃ、本当の名医だとは言えないですよ。聴診器もね、ちゃんと当てなかったらダメですよ。特殊先生、それは何回も言ってるでしょ。あの聴診器、プププププ当ててるけど、あれ当てて分かるようになるのは10年かかるよと。こういうふうに特殊先生はおっしゃってますよ。そのね、患者さんの顔を見ただけでね、これはどういう病気かってことが判断できるようにならなかったらダメですよ。要するにね、よく知ってなくちゃダメなんだ。知るためには人の顔、目を見なくちゃダメなんですよ。目を後ろでもってね、あっちの方に出て、そうな、良くなる。そんなこと言ったって信じられますかいな。そうなんですよ。私はね、自分の孫を父もこの欲言うだけじゃなくてね、本当にそう思います。まあいろいろありました。私はね、そういうわけで、これからも、家内をね、家内と共に私は生活し、家内と共に成長の家をやり、家内と共にね、絵を描くと。これをね、本当に腹の底から決意しましたよ。そしたらね、これは必ず良くなる。私はね、あと2ヶ月経ったら80なんですよ。これからが本当の私の人生が始まる。本当なんですよ。あのね、これからね、80なんてのは若そうだよ。俺は80、もうダメだ。そんなの、でも本当にダメになっちゃうんだよ。これ80は出発点ですよ。そうしてたらね、そのうちね、90が男盛りっていう時代が来るから。男盛りなんだからね。昔は50、60離されることっていうことを言われたもんですよ。今ね、7、80は男盛りなの。そのうちに90が男盛りって時代ですよね。まさにそう。そのうちに100歳っていうことが来るかもしれない。そうなんですよ。そうなるべきなんですよ。ああ、俺の絵を今買っていたら得だよ。これはもう良くなるんだ、良くなることに決まってんだから。まあね、そういうわけで、大いにこれから私たちも勉強して頑張っていきましょう。5分ほど時間が超過してしまいましたけども、本当にありがとうございました。また機会がありましたらね、この続きはいくらでもある。一つね、よろしくお願いいたします。どうもご清聴ありがとうございました。
ここで先生に森田正史教科部長よりの花束を贈呈いたします。